皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第418回目。先週に引き続きボードメンバー川下さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
簡単に今まで例えば専門に頼んでたコーダーとかデザイナーとか、まあいたけども、なんかいろんなそういう AI ツールとかがどんどん発達したもんだから、結構結局自分でできるなみたいな。
ああ、そうそう、それはありますよね。
ありますよね。最近だからうちもあんまりデザイナーに頼むことなくなっちゃって。
その AI ツールみたいなんで。
あれですね、キャンバですね、要は。
キャンバって何ですか？
ああ、川下さん、キャンバ知らないですか？まあ、デザインを、デザインのテンプレートがものすごい多いんですよ。
はいはいはい。確かに。ちょっと今見てるんですけど。まあ、この漢字を、まあ、テキストも変えれてとかっていう。
そうですそうです。
ん
で、本当にフォトショップなんかでも全然簡単なんですよ。
あ、そうなんですね。
全然簡単なんですよ。で、白抜き、有料版に入れば白抜きも簡単にできちゃうんですよ。
結構綺麗にできるんですか、それ。
あ、結構綺麗にできてて、で、前、うちもその印刷とか頼むことが何回かあったんですけど、全部キャンバで作って、で、キャンバで出力して、ネットで印刷屋さんに頼んで、ますよ。
すげえ。
だから、なんか、自分でできちゃうから、ついついやっちゃうんですけど、結局、でもそれって自分の時間、どんどん削ってるんですよね。これってでも、確かにその外注に出す費用は安くなるけども、コストダウンはできるけど、自分の時間はどんどんなくなっていくなっていうのを、ちょっと、思ってて、本当いいんだろうかっていうのは、ちょっと最近悩んでますけどね。
でも、まあわかる。僕もこんなん見たらやっぱ触りたくなっちゃうし、やりたくなるんで。
やりたくなっちゃうんですよね。で、チャット GPT もどんどん進化してるし。だから、なんか、ね、そういう専門の業者っていうか外注さんに頼んでたのを、なんかどんどん内製化はできていける時代に入ってきてんなっていうのは感じますよね。だからまあ、本当はそういうマネージメント的なことをやんなくちゃいけないんだけど、なんかこういうのを見つけるとついつい自分でいじっちゃって、どんどん仕事を増やしちゃってるとか、やっちゃってるみたいなね。
まあそうですね。
にはなっちゃう。なっちゃうとこがついついありますから、ありますけどね。
確かに結構一人社長とかね、自分で、やっちゃ
うんですよね。だからみんな結構器用なんですよね。
できるっていうことですか？
できる、できる。やっちゃうから。で、あと、結構、なんでしょう。物販もそうでしょうけど、その一人社長やってる人は、検索スキルがやっぱり高いじゃないですか。
はいはい。
だからどんどん、そういうところを情報を集めて、いつの間にかできちゃってる、なーっていうのはありますよね。
確かに。
ただ
差が開いていきますよね。そうするとまた。
そうですよね。差が開、そうですよね。そういうのあるかなーってちょっと思った。あ、川下さん、ちょっと話変わりますけど。
はいはい。
獅子鍋どうでしたか？
獅子鍋、いつも通りで、美味しかったし、盛り上がってましたよ。
盛り上がってました？
はい。
これ、今ちょっと獅子鍋の回をちょっと読んで、見てますけど、Facebook。
獅子鍋ね、もっとみんなで行っても面白いかもしれないですね。
これ、20人ぐらいですか？
そうなんですよ。バス1台と考えたらもう20人。
って言ってましたよね。マックスでね。20人。
うん、2台出してもいいかもしれないし、大きいバスも多分あると思うんで。
はいはいはいはい。うん、
なんか単純に過ごす時間が長いんで、まあ仲良くはなりやすいかな。
なりますよね。そのバスの中で楽しくなりますよね。
うんうん。そうですね。
そのバスの中でもお酒出るんでしょ？
あ、そうですそうです。
ね。で、出来上がった状態で、現地インするんですもんね。
そうですそうです。
うん。
で、そこでもう、パラック飲むんでみんな。ね。もうバスはうるさいですよ、帰りはやっぱ。
そうでしょうね。いや、このメンバー見ただけで、まあ、盛り上がってるなっていうのは非常にわかりますけど。
はいはい。素晴らしい人が多いですからね。
あ、佐伯さんもいるし。
はい。名倉さんもおるし。
名倉さんもおるし。
うん。
新平さんもいるし。
そうそう。
うん。ええー。もうね、大阪のもう、恒例のイベントに なりましたもんね、これもね。
あ、そうですね。
ね。
うん。
春がいいんですか、獅子鍋って。
なんかね、まず、丹波篠山って地方がもう、
うん。
1月とかやったら下手したら、雪積もっちゃうんで、
はいはいはいはい。
だいたい2月3月ぐらいがギリギリ良くて。
はいはいはいはい。
で、なんか、冷凍じゃないのがその時ぐらいまでらしいんですよ。2月3月ぐらい
まで。ああ、そうなんですか。
うん。
あ、書いてある。新鮮な獅子、イノシシ肉を贅沢にできるお鍋。ああ、そうなんだ。
そうです。3月15とかまでが、まあ、野生のイノシシを狩れると思うんですよね。
なるほど。なんかこう、風情がある建物ですもんね、そして。
うん。そうですね。いろりっていうんですかね。
いろりがあってね。はいはい。
だからなんか、意外と結構、初めて参加する人たちは、やっぱり、こう、出来上がってる感がある。感じがして、なんかなかなかいけないみたいなのも聞いたんですけど。
うんうんうん。
まあそんなんは全然来てくれたらいいのになぁと。
うんうんうんうん。非常に盛り上がりましたか。
そう、すごい盛り上がったと思いますね。
なるほど。
うん。やっぱ名倉さんとか、
うんうん。
S さんとか、
うん。
もう、あの辺、まあ、新平もそうなんですけど、しっかりやってくれるって、いろいろと。
ああ、サポートね。
うん、ごちゃごちゃすることなく。
はい、ああ、そうなんだ。
うん。
はいはいはい。
すごくありがたいですね。
これ二次会行ったんですか？大阪。
あ、二次会もありましたよ。
おお、すごい。二次会も人数減ってないですね、これ。
なんかほぼほぼいたような気がします。うん、
すごいな。これいいですね。でも本当にこの建物とか風情あるな。
うん。
からぶき、屋根、からぶき屋根。
そうですね。
ね。
うん。今もう、物販ラジオも400回、うん、400何回になった
のかな。そうなんですよ、川崎さん。
すごい。
420回も目の前ですよ、川崎さん。
ええな。
だから、それだけ物販も長くやってるってことですからね、これ。
確かに。
ね。
もしくは、一週に一回。
ん？
週一って感じですかね。
そうですよ。週一です、週一。で、二週にわたって、ね、やってますけど、
うん、
一時間を通しで撮って、二週に分けて放送してますけど、うん、でも、
すごい、これ。
うん、続かしてもらってますね、川下さん。僕にさ。
確かに。
してもらってますわ。
こんなに続くとは、あんま思ってなかったですね、最初。
いや、そうですね、最初、まあ、なんか自分でできることないかなと思って、メンバーの中で。ボードメンバーの中で。ね。うん。
あ、というか、そもそもこの物販自体が、
ああ、なるほど、なるほど。
あれとは。
確かにね。うん。
そうっす。
ねえ。
うん。
続いてますね、川下さん。
7年とか経ってるんですか？下
手して。7年、そうですね。
よく生き残りましたね、僕らも、ちゃんと。
うん、だから、川下さん、その、ね、昔の話になっちゃいますけど、この物販コミュニティ始まる前は、川下さんも、その、いろんな情報発信もやられてたじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね。で、まず、川下さんのスタートって、大学生でしたよね。大学その時からの。
うん、うん。
ですよね。
はい。大学3回ぐらいで始めたと思うんですよ。
そうですよね。で、それが、まず転売ですもんね。川下さんも始めたのね。
うん。eBay からヤフオクのやつですね。
ですよね。
はい。
で、そっから、まあ、いろいろこう、始まって、川下さんは、どっちかというと、情報発信行くんかなって私は思ってたんですけど。
うんうん。
うん。でも、途中から、なんかこう、思いっきりシフトチェンジしましたよね。
ああ、
っていうイメージなんですけどね。で、そっからなんかこう、物販コミュニティの、こういうコミュニティ作りたいんだっていうので、こう、ちょっと川下さんにもお声掛けしたような感じだったと思うんですけど。
うん。
うん。
そうですね。僕は感覚的にはもう、ずっと物販が一応軸やったんですけど。
はいはいはいはいはい。
その物販を楽にするために情報、っていう感覚でいい。
はいはい、
で、そのぐらいの時が一番こう、詐欺師的、今もいるんかもしれないですけど、詐欺師、大量にいた時代じゃないですか、7年前とか
ね。
うん。
いろいろ、はい。簡単に、売り上げが作れるみたいなね、月商。月賞100万とか月賞いくらいくらとか1000万とかなんかこうね、出てましたもんね。ちょいちょい。
やっぱそれを続けてると物販の方に、まあ迷惑がかかるなってなったんで。なのでもう、その時ぐらいにまあもうやめるというか、まあフェードアウトするけど、まあ最後この物販に。だけで情報発信ぐらいしようかなっていう段階でしたね、僕の感覚
は。ああ、なるほど。
うん。そんな感じでしたね。
うん。だって、川下さんのその、私その8、なんだ、このコミュニティでね、だいぶ仲良くさせていただくようにはなりましたけど、
はい。
やっぱり、川下さんのそのイメージは、その、eBay 転売、とか、あと、海外のブランドを転売するみたいな、そういうイメージでずっとあったんですけど、
うんうん、
で、そういう情報も、出してたじゃないですか、川下さん自身も。
うんうん。
うん。だから、今はそういう自分でブランドを育てたりとか、
うんうん。
うん、それこそ展示会に行って、代理店契約してくるとかっていうのが、
うん。
うん、そういうのが増えてるのかもしれないんですけど。
はい。
うん。なんで、まあ、物販コミュニティ を始まる頃に、河下さんが OEM やってるっていうのを気づいて、あ、河下さんもうこっちにシフトチェンジしてんだと思ったんですね、その時。結構もうがっつりやられてますだもんね、OEM ね、あの頃。
そうですね。多分もう OEM10 年以上やってると思うんで。で、そう考えたら、すごく、まあ、花開いたのが3年とかなので、多分、物販やる前は、もう、このコミュニティやる前はそこそこもう OEM 一本やったんじゃないかな。
で、多分前のラジオでも聞いたかと思うんですけど、その転売から OEM に切り替えるっていうきっかけは何だったんですか、川下さんの子で。
そうですね。まず、転売の最後の方で、一番うちが売り上げ立ってたのがダイソンの掃除機なんですよ。
言ってましたよね、ダイソンって言ってましたね。
で、それが、アメリカのダイソンやったら、まあ、日本の価格の半分程度やったんですよ。まあ、半分かまあ3分の2ぐらいかな。それがもう、普通に、なんていうか、アマゾン、ドットコムから仕入れても、利益出るレベルだったんですよね。
昔はね。
で、それが、僕はまあもっとコストを下げるために、掃除機屋さんみたいなのと繋がって、ダイソン入れたりとか、商社から入れてもらったりとかしてたら、まあそういう人もいっぱいいたんで、アメリカのダイソンが起こったのか本社かわかんないですけど、輸出したやつ、アカウント潰すみたいな感じ
そういう意味だったんですね。
が、向こうの、掃除機屋さんになっちゃって、で、商品を仕入れられなくなるみたいな。で、まあ、なんとか商品仕入れてたんですけど、上がったし、まあ、あとは全然つまんなかったんで、
それ言ってましたよね、川下さん、その時ね。
だから、まあ、あんま誰もやってないこととかが好きなので、みんな OEM とか周りやってなかったんで、もう、結構行ってみようかな、みたいな感じですかね。そういう感じです。
なるほど。で、その時に、まあ、もうあれですか、OEM は中国だっていう感じだったんですか？いろんな、情報の中で。
それ
知って
が、
る。
最初は化粧品だったんで国内だったんですよ。
そうだ、化粧品やってたって言ってましたもんね。そうだ、そうだ。
そうなんです。
化粧品の OEM から入ったんですね、じゃあ、川下さん。
で、化粧品の OEM が、まあ1年目ぐらいはあんまり良くなかったんですけど、2年目ぐらいから良くなったぐらいの時、まあこれいけんなってなって、
なって。
で、それこそ、サポートメンバーっていうか、加藤くん。まあ、彼とは高校からの同級生で、
そう言ってましたね。
で、彼が中国から戻ってきて、こういう仕事を始めるってなったんで、で、まあ、その時に、深圳で、OEM ができるんじゃないかっていうのを、二人で話して で、
なる
実
ほど。
際、深圳に飛んでみて、市場回って OEM してたんですよ。
なるほど。
僕今から考えると非効率なんですけど、市場って、本当の消費者が行くような市場でもあるんで、そういうところに OEM 依頼して、工場で作ってもらって、みたいな。そんなところからスタートしてって、で、まあ、やっぱり、まあ、展示会行った方が効率いいよねっていう感じに落ち着いた。
今はそんな感じなんですね、じゃあね。
そうなんです。行き着いた先だったんですけど、まあ、一番最初は何の知識もないんで、新鮮
やっぱとりあえず行ってみようですもんね。とりあえず行ってみよう、やってみようですもんね。で、新平さん中国語ペラペラだから、
そうです。そうそうそ
ちょっと案内してよ、みたいな。
そんな感じ。
同級生だからちょっと安くしといてよ、みたいな。
そうそうそう。で、まあその時ガラスフィルムとかやったりして。
あ、はいはいはい。ガジェットでね、
うん。そこそこ利益出たりとかして。
はいはいはい、はい。
っていう感じですかね。
なるほどね。
でもなんか、最近、それこそ獅子鍋の時に、
うん。
あの、西山さんって、あんまりこう、
はいはい、
あ、菊池さんご存知だと思うんですけど、
します、はいはい。
あんまオフ会とかにはそんなに顔出さない。
うん
うん、彼ももうなかった、
はい。はいはいはい。
で、彼もまあ成功してるんですけど、今、事業。
はいはい。
やっぱ、転売やってた人って強いよねっていう話に、この間なって。
お
ー。DM するとしても。
はい。
うん。それ、なんだろうみたいな。
なんだろう
し、押してたら、結局、転売で稼げる人って、
うん。
あの、真面目で努力できないと稼げないんですよ、転売って。
うんうんうんうん。
先ほど、サイト見てたりとかしてたと思うんで。
あ、リサーチ力が身についてるとか。
リサーチ力も身につくし、
うん、
それができるっていうことは根性が多分あるんで、そもそもに。
あ、なるほど。
転売できるっていうのは。
なるほど。
うん。なんか、そういうので、転売しから行った人はやっぱ OEM でうまくいく人多いね、みたいな話になってました、ね。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
結構意外と、AJ とかもやっぱりそうですしね。
そうですね。
菊池さん。
うん。確かに。まあ、でも、我々やってる、多分転売もまあ、やりましたけどね。
あ、そう
だって、背取りもやりましたもん、私だって。
ああ、そっか。
いろんなことやりました。初期の頃、初期っていうか、始めた頃は。
うんうんうん。そうですよね、まあ。
本の背取りやったり、家電背取りやったり、それこそ CD、DVD 扱ったりとかやってましたもん、最初の頃。
そうですね。
で、中国の、転売で、あ、タオバオから入れて、アマゾンに出したり、あの、ヤフオクに出したりとか、やってましたね、
うん、
昔は。確かに必死でしたね、あの頃は、だから。
ですよね。
うん、だって、一日の売り上げなかったら自分の食いぶちないんですもん、だって。
そうですよね、転売の時
は。いや、そう、そうなんですよ。で、あの頃、ヤフオクって、現金ですぐ入ってくるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、だからキャッシュフローはいいんですよね。
うん。
うん。
そう、最初は良かったですよね、その、ヤフオクの
技巧。よかったよかった。よかった。
うん。
うん。やっぱりだんだんライバルが増えてきてね、ちょっと変えないとダメだなって言って。
うん、うん。
うん、で、アマゾンに行って、アマゾンってじゃあ出品できるんだってそこで初めて分かって。
はいはい。
うん。で、ジャンコード、あ、ジャンコードなんだ、簡単に取得できんじゃないみたいなね。
うん、うん、
うん。で、意外とやってみると、そう。ね、意外と敷居はそんな高くなかったかなって感じですもんね。
うん、うん。
うん。やればできんだわ、みたいな。って感覚でしたね、最初の頃は。
うん。
でも、わからない人からしたら、なんかそれがすげえってなってたんですよね、あの頃ね。
ああ、そうなんだね。
うん、ね。だから、そういう、なんか、いろんな情報、商材っていうのは出てたと思うんですけど。
うん。
うん。どうしよう。あ、なるほどね、転売。で、力つけた人は生き残ってるんですね、じゃあね。
な印象ありますね。だから、
うん、
ちょっとブラックなこと言うと、その時に、やってる雰囲気出してるけど、やってなさそうだなっていう人がどんどんいなくなったなっていう。
それはね、川下さん、ありますね。
はい。
あるある。だって、情報発信者でもいるじゃないですか、そういう人。
うんうん。
いかにも自分は、アマゾンでこんだけ売ってるとか、
うん。
ね。中国輸入でこんだけ稼いでるみたいな。
そうそう。
結構昔すごいこうね、流行ってましたけど。
うん。
うん。もう聞かないですもんね、最近。 聞かないわ。
船原さんぐらいじゃないですかね。
ああ、そうですね。
ここをちゃんとやってるっていう。うん。
でも船原さんなんやかんやでこう、うまいことやってんなと思いますもん、見てて。
うん、やっぱ上手ですよね、商売が。
上手ですよね。YouTuber でしょ、今。
YouTuber ですね。
ちゃんと情報発信は情報発信でやってますもんね、あの人。
うん。
で、物販は物販でやってるし。
うん。
うん。で、船原さんのコミュニティもあるし。
そうそうそうそう。
ね。だから上手ですよね、船原さん、本当に。うん、そういう、そういう、彼したらね。
うん。
船原さんの一番弟子ですもんね、川下さんだって。
っていう印象がやっぱりありますよね。
あ、あります、あります。一番弟子だと思います。師匠抜いちゃいましたか？
どう、物販の数字は抜いてるんかもしれないですけど。でも、めっちゃ儲かってると思うんで、
ね。え、船原さん？あ、そうですか。
はい、YouTube とかすごいらしいですよ、なんか。
あ、そうなんだ。
うん。
へ
え。昔はやっぱこうメルマガでとか。
ですよね。
うん。やったのが、全然やっぱ YouTube とかの反応、その時よりも良さそうですね。
あ、そうなんだ。
本当なんか、びっくりしますよね。やっぱ今、情報発信やってる人の方が稼いでる数字って。船原さんだけじゃなくても。まあ、単価が上がってるんでっていう話なんですけど。
ああ、そうなんですね。
それもどうかと思うんですけどね。
物販の YouTuber そんなに稼げんだ。すげえな。
物販 YouTuber すごいっぽいですよ、なんか。
そうなんだ。
あ、まあ、全然船原さんのとかじゃないですけど。
うん。あ、他の方もなんですね。
何人か、たまたまっていうか、
うん、うん。
まあ、それも船原さん関連とかで、
うん、
食事行ったりとかしたりして、
うーん、
すごいですね、景気が。
あ、そうなんだ。じゃあメルマガからどんどんそっちに移行してるんですかね？移行しちゃったんですかね？
うんうん。
うーん、
それをこう、YouTube やってて、
募集、うんうん、
なんか会員、コンサルか、コンサルみたいなもんって言ったら、うん、もう、なんぼったら、まあ、10万ぐらいで100人ぐらいとか一瞬で来たみたいな。
ええ
すごいでしょ。月額です、月額課金。
すごいっすね。
うん。その人も真面目な人だったんで、
うん。
まあ、それ以上はもう、ほんと面倒見切れないから100人で止めたって言ってたんですけど、
あ、
それも6時間ぐらいでそんぐらい埋まったとかって言ってて、
ああ、
うん、
今メルマガの反応ってそれないですもんね、だってね、まずね。
ないでしょうね、メルマガ見てんのかな、みんな。
いやー、見てないっすね。
見てないっすね。
全部既読スルーっすね。
既読やん。
開封チェックしただけで、開封しただけで終わっちゃいますね。
ねえ。
お前、だって、メール、Gmail のメールなんか、ほんと読まないっすよ。
読む方が少ないですもんね、やっぱり。
少ない少ない、ほんとに、うん。
うん。
あ、そうなんだ。今はそっち行ってるんですね、情報発信は。
ああ、そうみたいですね。YouTube ですよ。情報発信。
なるほど。いや、確かに、あ、船原さん YouTube 頑張ってんなと思って何回か見たことあるんですけど。
あ、うん、怒られそうやな。あんまり言いすぎても、これ。まあ、聞いてないかと。
いや。船原さんにいろいろ言えるのは、あと、川下さんぐらいなんじゃないですか？
ああ、かもしれないですね、でも。
ねえ。うん。船原さんも川下さんに言われるんだったら仕方ねえなって感じじゃないですか？
そうかもしれない。うん。まあ、あの人はめちゃくちゃいじってくるんで、お会いこうぐらいな感じです。
でもいろいろ懐かしいお話が聞いてよかったです、川島さん。
すいません、昔話ばっかり。
昔話。はい、ではでは、川島さん、時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。はい、木村さんっていう方なんです。
木村さん。はいはいはい。大阪の方ですか？
その方なんですけど、うん、もう今は僕らと似たような感じでバイアウトして会社を、もともと東京にいたんですけど、会社
東京に。あ、そうだったんですか。はいはいはい。
今は家族と福岡に引っ越してて。
あ、そうなんだ。
東京、大阪、福岡のどこかにいるっていう人なんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん。もうその人キャリア長くて、
はいはいはい、
前からやってて、で、商品選定の着眼点とかが、
はいはいはい、
異常に優れてるんで、なんかその辺の話とか、
はいはいはい、
勉強になるかなとは思います。
わかりました。では次回、その木村さんをゲストにお招きして、お願いしたいと思います。じゃあ、川下さんの方から木村さんに一言伝言。
伝言。
はい。
最近何をしてる時が楽しいんですかっていう。
わかりました。
ちょっと時間がありそうな感じがするんで。
わかりました。
はい。
じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。ありがとうございます。は
い、では、川下さん、本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また引き続き物販の方でよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございました。